おはようございます。今日は新約聖書のヤコブ書第1章の9節から18節までで、すべての良い贈り物、そのようなタイトルのもとにディボーションを進めていきたいと思います。
ヤコブの手紙1章9節から18節。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えてゆくのです。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。
初代教会において問題がありました。それは9節に記されているように貧しい境遇にある兄弟、そして10節にあるように富んでいる人、そうです、貧しい人と富んでいる人との関係に問題があったということがわかります。このような問題はヤコブが牧会した教会だけにあったのではなくして、パウロが牧会したコリントの教会にも見受けられました。パウロは第一コリント人への手紙の11章で主の晩餐について語っていますけれども、裕福な人たちがまず自分たちが持ち寄ってきた食事を自分たちだけで食べてしまったということが起こったわけですね。そして裕福な人たちが食事を食べたんだけれども、貧しい人たちはその昼食、持ち寄りの食事を持ってくることができなかった。しかしこのような人たちは裕福な人たちが食べているのを見て羨んでいるだけだったというようなことが書いてあります。貧しい人とそして裕福な人との間に問題が起こってしまって、教会が混乱状態に陥ってしまったんだということが第一コリント人への手紙の11章に記されているわけですね。大切なことは、教会としてクリスチャンが集まるとき、その中心は何であるのか、一体誰であるのか。もちろんイエス様でしょう。もちろん私たちは教会の中心がイエス様であるということが分かっているわけですけれども、ともすると私たちはある時は貧しい側のグループになり、ある時は富んでいる側のグループになるわけですね。このような表現の仕方は新約聖書に別の表現で語られていますけれども、強い信仰者、また弱い信仰者、持っている人、持たない人、異邦人、そしてユダヤ人、男と女、夫と妻、大人と子供、このような対立関係、本当は対立してはいけないんだけれども、そのようにしてグループを分けることによって、対立してしまうという構図が新約聖書の中にはよく見受けられます。大切なことはイエス様にあって集まっている教会であるということ、大切なことはイエス様が教会を愛してくださった、私を愛してくださったのだから、互いに思いやる心を持つということですね。私が留学生としてアメリカに留学した時に、右も左も分からず、英語も分からず、ある方に誘われて教会に連れて行かれました。教会はとても素晴らしい場所でした。皆が私のために親切にしてくださって、そして友達になってくださったんですね。特に日系アメリカ人の方たちが私に英語を教え、英語を持って聖書を教えてくれました。そのような中で私はアメリカという国において友達を見つけることができたわけです。アメリカに住んでいる人が一留学生を迎えて、そして友達になってくれた。もし この富んでる人たちが貧しい人たちのことを思って、自分の持っているものを分かち合うことができたらどうだったでしょうか。強い人が弱い人のことを思って、その強さを分かち合うことができたならばどうだったでしょうか。持っている人が持ってない人のことを思って分かち合うことができたならばどうでしょうか。そこには素晴らしい交わりが生まるのではないかなと、そう思いますね。第2番目に、今日の箇所において試練と誘惑についてヤコブは記しています。12節ですね。試練に耐える人は幸いですと書いてあります。試練に耐える人は本当に幸いなのでしょうか。聖書は試練に耐える人は幸いですと記していますね。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。それが神様からの報酬であり、私たち信仰者は試練に耐えた時にその報酬を得ることができるのだと聖書を教えています。試練に耐えないと何も解決できないですよね。最近、日系ペルー人の方が私たちの教会に来ていますけども、その方の中のお一人の夫人がですね、ヘルニアの問題を持っておりまして、もう長年このヘルニアで腰痛を覚えていました。ずっとヘルニア専門のお医者さんのところに行って、その治療を受けていたわけですけれども、それが全く良くならないので、病院を変えて別のお医者さんに診てもらったところ、それはヘルニアではなくして、私はよくわからないのですけれども、手術をしなければならないという大きな問題だったようです。1週間ほど前に手術をし、背骨を切って分けて、そして神経が触れているところの骨を削ったということでありますけれども、そのままにしていたならば、歩くことができなくなってしまうというような大きな問題でした。手術をし、2、3日経って訪問したところ、彼女はもう顔に笑顔を浮かべてですね、先生、良くなりました、もう痛みはありません、しびれもないんです。彼女は2年でしょうか、3年でしょうか、この痛みに耐えていたわけです。その間ずっと神様に祈って、癒してください、癒してくださいと祈っていました。もし彼女が神様からの癒しを求めることをやめてしまっていたならば、もしかしたら別の病院に行くということが思い浮かばなかったかもしれません。もし神様が信仰者の友人たちに祈り続けてほしい、祈ってほしいと言わなかったならば、別の病院が紹介されなかったかもしれません。耐えるということは厳しいことかもしれませんけれども、諦めてしまうことよりは耐えることの方が信仰的には優れているのではないかなと、そう思わされますね。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと書いてあります。誘惑については神様の責任ではありません。誘惑は避けなさいというのがここの教えですね。最後になりますけれども、良い賜物に目を向けてください。16節、愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な贈り物は上から来るのであって、光を作られた父から下さるのですと書いてあります。天の父なる神様は私たちに良いものしかお与えになりません。試練は辛いかもしれません。しかし試練を通り抜けたところにある栄光の冠が私たちにはあります。もしかしたら私たちは信仰的に貧しさを覚えることがあるかもしれません。それでも大丈夫です。神様は私たちの弱さをよく知っておられる方です。もしかしたら私たちは本当に祝福されて、私たちは霊的に祝福を受け、全ての面において祝福され飛んでいるなと思う時があるかもしれません。へりくだりましょう。神様に感謝をいたしましょう。人生は神様からのギフト、賜物です。神様が与えてくださったのですから、信仰ですら、教会の友人ですら、またこのような御言葉ですら、すべての良いものは神様から来ています。神様に感謝をしようではありませんか。人生は賜物です。 一つ一つの信仰の体験は神様が私たちのために用意してくださったものです。人との出会い、また教会における交わり、また仕事でしょうか、両親でしょうか、その時は辛いと思えることも、もし私たちが主イエス・キリストを信じて神様に委ねて歩んでいくならば、必ず神様はそれは全てのことを良い贈り物として作り変えてくださるはずです。この神様に信仰を持ち、希望を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みに感謝をいたします。私たちは不完全なものですけれども、あなたは完全です。私たちは弱いものですけれども、あなたは強く私たちを引き上げることのできる神様です。この神様に頼り、この神様を信じて歩むことができますように、今日一日を祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消防車出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。